お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は皮膚科の高橋健三先生をお迎えして、沖縄の、そうですね、先生何でしたっけ、沖縄県内の頭じらみの状況についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。紹介に預かりました琉球大学皮膚科の高橋健三と申します。今日は日本の中でも特に沖縄県の公衆衛生上の課題でもありますお子さんたちの頭じらみについてお話しいたします。
はい、
これまで頭じらみは市販されているピレステロイド系殺虫剤で駆虫してきたため皮膚科医が介入する機会はあまりありませんでした。このピレステロイドというのは日本ではスミスリンとして有名で薬局やスーパーなどで多数売られています。
はい、よく私も子どもの、そうですね、頭じらみ、経験しましたので、使わさせていただきました。
そうですね、はい、沖縄のお母さんはたくさんみんな
知ってますもんね。
そうですね、このスミスリンの成分は日本古来の除虫菊に由来する天然成分で、人やペットなど動物にはほぼ全く無害で非常に安全で有効なお薬です。ゴキブリや蚊の殺虫剤にも使われています。
はい、
しかし最近特に沖縄ではこのスミスリンで駆虫できない頭じらみが問題となっています。
先生、このスミスリンで駆虫できない頭じらみ、はい、これってどこから来たものとかってあるんですか？
一番最初に見つかったのはヨーロッパのフランスなんですけれども、はい、まあ、どこから入ってきたかなかなか難しいですけど、やっぱり沖縄県にすごく多いっていうのは米軍基地のお子さんたちから移ったりしてるのかなという気もします。確証はないですけど、
まあ、そうですね、まあ、地域性というところでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、この効かない頭じらみ、
はい、
どういった、
はい、じゃあ頭じらみの、をご説明しますね。
はい、
頭じらみの成虫、まあ、もう成虫の虫ですね、サイズはだいたい2ミリほどの長さです。だから目の悪い方でもしっかり見れば見ることができます。1日 4,5 回頭の頭皮の皮膚を吸血し、強力な足と鋭い爪を持っていて毛髪にしがみつくことができます。そのためシャンプーなどで洗髪しても決して落ちることはできません。
はい、全然落ちませんでした。
落ちませんね。
はい、
虫とはいえ羽がなく飛ぶことはできず、頭皮の中を、頭髪の中を這い回って移動します。このため、頭同士の直接の接触やブラシやタオル、椅子などの共有、帽子などの共有で、感染します。
はい、
プールの水を介して、感染することは決してありません。
はい、
頭じらみは、帰省直後には痒みがありません。吸血の際に、少量の唾液を注入し、吸血が繰り返されることで頭じらみに感作が成立し、一月ほどで痒みが出てきます。この激しい痒みのために不眠となる子どもや早波によって飛び火を合併することがあります。診断は頭髪に、中体やこの卵を確認することにより確定します。卵は比較的発見しやすいのですが、感染初期に、卵の数が少ない場合はじっくり探す必要があります。中体、頭じらみの虫自体は日本人の毛髪と同じ色調ということもあり、簡単には確認できないことがあります。
はい、なかなかね、でもよく見るとやっぱり分かりますね。髪の毛にこうついている、あ、これなんだろう、フケかなと思ったら、実は
卵ですね
っていうことが、はい、だから先生、シャンプーでね、本当なかなか落ちなくって、このくしですよね、そういったので根気よくこう取り除くということをやってましたけれども ね、はい、はい、じゃあこの、先ほども言いましたけど頭じらみ、どれぐらい前から、
はい、そうですね、ちょうど 日本のシラミの歴史ですけれども、
はい、
第二次世界大戦の前後で日本では玉シラミ症が蔓延していました、
はい、
まあ、随分もう70、80年前ですね。
そうですね、うん、
この対策として終戦後に米軍による DDT 散布や有機塩素化合物である BHC というもの使用によりシラミ症の流行は完全に収束しました、
はい、
しかしその後この DDT や BHC は規制薬物となったため使用が禁止され、うん、日本では一時シラミ駆除薬がない状態になってしまいました、
はい、
次第にこうして頭シラミの集団発生が多発するようになり駆虫剤の有効成分で、あ、除虫、ごめんなさい、除虫菊の有効成分であるフェニトリンを成分とするスミスリンシャンプー、あるいはシラミトルシャンプーが発売されました、
はい、
現在も頭シラミは生活環境に関係なく先進国から途上国まで世界中のどこでも見られます、うん、決して不潔だから発生するわけではありません。
そこですよね、うん、ちょっとあの皆さんがこう頭シラミがあるってなるとちょっとこう不潔にしてたんじゃないかとかそういうことを皆さん感じられて、
うん、
ちょっとこう遠巻きに子供がねなんかそういうふうにされちゃったりとかするというところですごく気になっているところであるんですけど実際は不潔だからということではないということなんですよね。
そうですね、虫がいたらどこでも移るんですからね、うん、
はい、
蚊に誰でも させるのと一緒ですから、
ね、清潔にしててもということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
この頭ジラミは、男児よりも女の子に多くてこれはやっぱり頭部の直接接触の機会が多いためと考えられます、うん、髪の毛の長さや先発の頻度っていうのは決してあのこの有病率、頭ジラミにかかる率とは相関係がありません、
はい、
ヨーロッパの学童期では 1% から 15% ほどの罹患率がありアメリカでは年間600万人から1200万人が感染していると推測されています、うん、日本でもシラミ駆虫薬の販売が1994年以降にどんどん増加していることからシラミ症の子どもの増加が予想されます、
はい、
日本のシラミ治療薬としてはこのスミスリン製剤しかなく感受性には地域差がありますが一般には沖縄県以外ではまだ有効です。
沖縄県以外では
そうですね、
ということなんですね、ここで、はい、
しかしこのスミスリンを使っても通常通り駆除作業を行っても駆除できない場合はこのスミスリン抵抗性頭シラミとして対応する必要があります、うん、このスミスリンは昆虫の神経細胞のナトリウムチャンネルに作用し脱分極を持続し麻痺させて殺虫効果を示します、うん、哺乳類や鳥類などはこのナトリウムチャンネル分子を持たないためスミスリンは全く非常に安全性が高く子どもたちや赤ん坊にも使うことができます、
はい、
そこで蚊取り線香や家庭用の殺虫剤スプレーとして広く使用されてきました。
なるほど、そうですね、はい、
このスミスリンが昨年までは日本で承認されている唯一の駆除薬でした。しかし、うん、スミスリンが効かないすなわちスミスリン耐性はスミスリンの作用点であるシラミゲノムのナトリウムチャンネル遺伝子に遺伝子変異が生じることで獲得されてしまいます。この変異の獲得により殺虫効果は減弱し頭シラミの虫は死ななくなります。
先生、これはどんどんその薬に対して、強くなっていっているということですよね。
そうですね、強くなっているというか偶然そういうゲノムを獲得したこと、虫たちが増えちゃうということですね。
偶然なんですね。偶然です。
遺伝子変異は全部偶然ですから わざわざ獲得するものではないので。
ああ、そうなんですね。たまたまなんですね、ええ、私はまたあのそれに対抗して自分が生き延びていくためになんかこうなんていうのかな強くなっていったのかなと思ったんですけど偶然に。
そうです、遺伝子変異は全て決して、意思があって獲得するものじゃないです ね。
そうなんですね。
今回のコロナもそうですけど偶然強いあの適応したのが生き残っていくっていう形です。
あ、
だから別に頑張って獲得するとかそんなことは決してできないです。
そうですね、なんかあの、はい、意思を持たせていました、
そうね、今のコロナウイルスついついそういう言い方されてることもありますけど、
偶然なんですね。
全くの偶然です。
はい、はい、まあ、じゃあそうやって、遺伝子変異が起こってその、今まで効いてきたスミスリンが効かなくなってきたシラミが増えてきたということになるんですか。
効、ね、くのは殺虫されて殺されていくので、
うん、
結局効かない薬あのシラミだけが残っていくので、
うん、
あの増えていっちゃうってことです。
残ったシラミがどんどん、あ、はいはい、うん、増えて卵を産んでどんどん増えていくという、
う
ん、
そうですね、
はあ、なる るほどですね。でこれなぜ沖縄だけそういうふうに
増えていったんでしょうか。そうですね、先ほど言った通り、ちょうど1994年にフランスの学童で、このピレスロイド製剤によるアタマジロミの駆虫率が 40% に低下しており、はい、その後世界中でこのスミスリンの効かないアタマジロミが、確認されました。日本特に沖縄では常にこのスミスリン抵抗性アタマジロミが問題になっています。
はい、なるほどね。あ、先ほどおっしゃってましたね、地域性というところ で、
う
ん、米軍であったりとか、
ね、
そういったっていうところから、うん、まあまあそうですね、基本というか沖縄多いかもしれませんね、やっぱり、うん、観光客の方も多いですしね、うん、外国の、
はい
はい、そういうところからかもしれませんね、はいはい、
実際に東京の国立感染研究所、うん、今のコロナでも有名なところですけど、
はい、
の方たちと琉球大学で協力しましてですね、うん、2006年から2011年、だから10年前ですけど、
はい、
5年間全国34都道府県で調査しました、
はい、
そうすると17の都道府県でもうすでにスミスリン抵抗性アタマジロミが存在することが確認されました、うん、ただその存在率ですね、
はい、
東京都ではですね 8.6%、
はい、
兵庫県では 7.2% と、うん、当時はそれらの都道府県は10% に満たないところがほとんどでしたけれども、
うん、
沖縄県ではその当時からも 96% ほぼ全てが抵抗性アタマジロミが蔓延しています。
先生、ということはその頃例えばアタマジロミになったお子さんを抱えた保護者の方はスミスリンシャンプーが効くと思ってずっと使ってたのになぜ減らないんだろうっていうのは
その通りなんですよ ね、
体制を持ったアタマジロミだったということになるんですね、うんうんうん、
元から効かない虫なんですよね。
そうなんですね、うん、
お母さんがね、なんぼなんか使い方悪いとか私が悪いとか思って頑張っても決して効かない薬だったんですよね、沖縄ではね。
そうだったんですね、うん、いやだから本当に全然減らないので、うん、やっぱり先ほど見ましたように目の細かい櫛でちょっとこそぎ取るというか、うんうん、そういうのをもう続けてましたね。綺麗になるまで、
うんう
ん、やっぱり それ以外に先生
その当時はそれしかなかったですね。
なかったですよ、
今ちょっと、はい、薬がなんとか昨年からできています。後からお話します
けどね。はい、ありがとうございます、はい、うんうんうん、
そんなわけで、さらに最近ではですね、この数年ですけど、
はい、
日本各地から京都や青森や石川県でもですね、
はい、
難治性アタマジロミの相談が琉球大学にありまして、
あ、そうなんですね、
日本においても、うん、それらも全部、ゲノムが変異して抵抗性アタマジロミであることを私たちも確認しています、
う
ん、
はい、
結局スミスリンを使って駆虫できないときはスミスリンが全く効かない抵抗性アタマジロミとして対応する必要があります。
はい、先生、じゃあ実際にこの対応についてお願いします、
はい、今言ってくださいましたように、はい、まずは古典的で手間がかかりますけれど、はい、すき串っていう形になります、
はい、
物理的に除去する方法です、
はい、
すき串って言いましても大人が使う串とは違いまして、うん、非常に目の細かい串で薬局やなんかで今でも売っていますけど、
はい、
長い、串の長さでかつまた、目が非常に細かいです。それを子どもの髪の毛に突っ込んで開けてスーッとすくと、さすがにこの目の頻度では卵や虫が落ちてきますので、
はい、
丁寧にやることによって駆除することができます、うん、しかし実際にはすき串のみで、駆除を完了することは非常に困難なことが多くあります、
はい、
まず第一にこのすき串はですね、目が細かいですので、うん、
はい、
子供たちはすごく痛がります、
うん、
で痛みを伴う毎日駆除しなきゃなりませんので、特に兄弟や姉妹の多い家庭では十分な駆除がなかなか難しくて、例えばたった1匹のメスを見逃してしまいますと数週間で100個くらいの卵を産むことになりますので、
あっという間に増えるんですね。
あっという間ですね。1匹見逃しただけでまた100個の振り出しに戻っちゃうという形になります、
はい、
そこですき串のみの駆除作業がどれだけ家族や子どもたちの負担になり非効率であるかが分かるかと思います、
はい、
海外はですね、海外で使用されている主なアタマジロミ治療薬に、スミスリン抵抗性シラミにも有効なお薬としてイベルメクチンとジメチコン製剤があります、
はいはい、先生、じゃあそれを今 有効に治療薬として使ってるということですか、う
ん、まだまだ日本では承認がされてない、一つしか承認がされてないので、
そうなんですね。
なんとか沖縄県一番困ってますので、
はい、
県庁ですとか国の方にも働きかけて、
まあ、
そうは言っても子どもに使う薬ですので、うん、
はい、
ちゃんと今よく聞く治験っていうやつですね、うん、コロナでもよくやれますけど、うん、あれが必要ですので、
はい、
一つ一つクリアしてるところです、
はい
はい、ちょっとご紹介しますね。
お願いします、
はい、このまず一つ目のジメチコンですけど、
はい、
ジメチコンというのはシリコンをベースとしたポリマーで、低濃度のジメチコンというのもシャンプーや、トリートメントなどのヘアケア製品や化粧品に多く入っています、
はい、
髪の毛をすべすべ、うん、サラサラにするため の、 あのシリコンですよね、
はい、
このジメチコンは、虫や卵の呼吸のための気門っていうちょっと穴が開いてるところがあるんですけど、そこを物理的にシリコンが閉鎖させてしまうために、
はい、
虫のみならず卵も、殺しちゃって有効であるとされています。
いいですね、
うん、ジメチコン製剤の駆虫率は 7割から 97% とされています。
かなり確率が、
そうですね、
はい、いいですね、
はい、
う
ん、沖縄県でもアース製薬が開発した、うん、ジメチコンが昨年より家庭用駆虫薬として使用可能となりました。
昨年なんですね。
昨年なんです。
本当にやっとなんですね、はい、よかった。でも、
はい、まあ、とにかく一つあることはすごくいいんですけど、
そうですね、
ただ製薬さんのお薬ですので、うん、医薬品ではありませんので、
はい、
いわゆる医療保険が効きません。
あ、そうですね。
だから、まあ、ああいうのを見てわかる、まあ、化粧品と一緒ですけど、
うん、
意外に使ってみると高いんですよね。1本3000何百円で1人の子供さん用ですから、4人とかいると、まあまあ、
の
金額になってしまいますね。
本当そうですね。
国が負担ないですからね、
はい、
そこでですね、まあ、次のお薬としましてですね、
はい、
イベルメクチンというお薬の外用薬塗り薬ですね、
はい、
これはもうすでにアメリカで医者の処方薬として、
うん、
承認されて使われているお薬で、イベルメクチンローションが販売されています。
はい、
これもたった1回の外用で駆虫率は 74% という報告があります、
はい、先生、これローションということは、うん、髪に塗るっていう感じですか。
そうですね、シャンプーみたいなサラサラしてないんですけど、ベチャッと塗って、
うん、
10分から15分置いておくだけで有効になって、
その
あとは普通にシャンプーで洗い流してあげる。
あ、
も
う
家庭の中でちょっとお風呂でゆっくり塗ってあげて、お風呂に浸かりながら時間取って子供の髪流してあげるっていう形ですね、う
ん、はい、これが、病院で処方されるお薬になるわけですね。
まあ、承認されたらっていうことになります。これはまだ、
まだ日本では承認されてない、
そのための動きを今しているところです、
はい、
ちなみにですね、このイベルメクチンとはアイバーメクチンといって数年前にですね、
はい、
大村先生っていうのがノーベル医学賞を受賞されましたけど、うん、この大村先生が受賞したノーベル賞そのもののお薬です、
うん、
これがイベルメクチンっていうお薬です。
あ、そうなんですね、
ええ、
日本の教授、大村教授が
完全にそうです、
発見してというか
発見して製造まで至った薬ですね、
そうなんですね、じゃあもうなぜ日本で、
その通りですよね。
ですよね、
まあ、このイベルメクチンというのは、寄生虫ですとか虫に非常に幅広く有効で、
うん、
これまた、人とか動物にはほとんど害がないので、
うん、
もう犬やなんかのペットには自由に使ってますし、
はい、
あるいはこの頭ちなみ以外の、
うん、
オンコセルカっていうアフリカの子どもたちが失明しちゃう原因ですけど、その病気に非常に有効で、
は
い、小村先生は年間何十万人のアフリカの子どもの失明を救ったっていうことでノーベル賞になった薬ですね。
そうなんですね。
すごく立派ないい薬なんですね、
だとしたらもう早く、いち早く日本でもね、使えるように承認していただきたいところですね、
うん、特に今回は塗り薬ですから、ね、飲み薬でもないですからね、
本当そうですね。
そこでですね、現在イベルメクチンローションをですね、日本でも医薬品として導入することに向けて、はい、沖縄県でも臨床、治験を実施中、ちょうど開始になったところです。
あ、そうなんですね、
私どもの、力大学の皮膚科で受け負った形になっています。
あ、先生、ということは、うん、実際そういった患者さんの、調べていくということになるので、ぜひ来てくださいということでしょうか、先生。
そうですね、
うん、
まず沖縄県だけで治験やってるっていう現状自体が、
うん、
県外にはほとんど子どもの患者さんおられませんけど、
はい、
沖縄県だったらたくさんいられるので、
まあ、96%
ですかね、
はい、
ということで現在、この頭じらみを患ってる患者さん家族、子どもたちですね、
はい、うん、
もし、おられまして、この治験のイベルメクチンローションの詳細をお知りになりたい方は、私どもの琉球大学皮膚科の 098-895-1153 です。直接かかりますので、秘書さんが出ますので、平日の9時から5時にお電話ください、はい、そしたらこう例えば、まあ、どうしたらいいですよとか、うん、もしこの病院に行ったらこの治験に参加することができますとか、うん、どんな利点があるとか、
はい、
詳しく説明できますので、
はい、
ぜひ参加協力してくださって、患者さんがたくさん集まると、日本の中でこのジメチコン、イブレメクチンローションが使用できて、
はい、
かつまたこれは医薬品としての承認を目指していますの で、
そうです、ね、
保険が使えますし、うん、子どもだと今はただになりますので、うん、お薬代なしでみんな使い駆除することができるというのを目指していますし、はい、まあ、日本の厚労省もそうしたいと考えてくれてますので、うん、ぜひ早く治験完了したいところであります、
はい、先生、この治験はどれぐらいの期間、どれぐらいの人数というのは基本的にありますか？
まあ、期間は集まるのまでなんですけど、厚労省が、私たちに求めた患者さんの数はですね、結構膨大でですね、患者家族が、まあ、こういうの家族でみんな移っちゃうので、1人って数えないで、患者1家族、うん、で66家族必要になるんですよね。
そうなんですね。先生、66家族いるんじゃないですかね。
あれそうなんですよ。実はですね、コロナの前ですとですね、はい、まあ子どもたちはプールの開きの前に必ず、保健の学校の先生がチェックしてくださるんですけど、もう一つの学校では平気でそのぐらいたくさんおられるんですけど、沖縄、ねうん、実はコロナでみんな一緒に遊べなくなってですね、
はい、
まあ、いいことなんですけど、そんなに家族が減ってるのかもしれないなというところもありますけど、まあ今年からもうみんなどんどん遊び始めますの で、
そうです、ね、
またいずれどうせ必ず移ってきちゃいますのでね、うん、
はい、
来年の夏には使えるように早く。
本当そうですね、わかりました。ぜひ皆さんご協力いただきたいと思います。頭じらみを患っている患者さん、ご家族など、まあ、詳細を知りたい方は琉球大学皮膚科の098-895-1153まで、まあ、平日の9時から5時までの間にご連絡いただくと詳細をお届けすることができますので、よろしくご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、はい、本日は琉球大学病院皮膚科の高橋健三先生をお迎えして、沖縄県内の頭じらみの状況について、そして、まあ、イベルメクチンはローションの、ね、早い、承認を得るための臨床、治験を、ね、うん、今実施中ということで、ね、お話を伺いました。本日は先生ありがとうございました。
こちらこそいい機会を与えてくださいましてありがとうございます。どうもありがとうございました。
Thank you.
ー。